ぬらりひょん内田の妖怪百鬼ラジオ。さあもう3月も半ばでございます。最近不定期配信で申し訳ございません。2月3月ですね、非常に、バタバタしておりますが、今年も妖怪企画バンバンできるように、頑張っていこうと思います。サムラゴーチ氏、サムラゴーチ氏ね、皆さんサムラゴーチ氏、記者会見で、謝罪会見でですね、髪の毛を切ってサングラスを外してね、皆さん誰って感じで、狐に化かされてたような感じだと思うんですけどもね、まあゴースト、まあライターがいたというかですね、曲に、そういうお話でしたけれども、切ないですね。もうなんか我々が知っていたサムラゴーチ氏はもうこの世にはいないんだなという感じですよね。サムラゴーチ氏っていうのはやっぱりキャラクターであって、まあ、概念的なね存在だったんだなと今になってみれば思うんですけれども、サムラゴーチ氏の中の人をやっていた人が、まあ、謝罪会見をしているっていうような感じでしたよね。やっぱりあれを見て、やっぱりその芸能人とかああいう方はさ、まあサムラゴーチさんはこういう人ですよっていうキャラクターで売ってたんで今回怒られたんでしょうけど、もともとああいう役というか、そういうもう一種のなんかね、売り出す時にいろいろキャラクター付けみたいなのがあると思うんですけど、それの一種だですよっていうのを完全に見せてればまだ良かったのかもしれないんですけどもね、本当に、デーモン小暮さんはもう本当に悪魔ですけど、悪魔なんているわけないってデーモン小暮さんに言う人いないですからね、本当にもうデーモン小暮さんも悪魔っていう存在で世の中にねエンターテインメントを広げてるわけですから、まあ、ただ今回サムラゴーチ氏に関してはもうカルベアナウンサーも言ってたように非常になんか切ない感じがしますね。まあ妖怪の世界で言いますと、まあサムラゴーチ氏の一件に関しては手の目という妖怪に取り憑かれていたんじゃないかなとは思うんですけどね。はい、手の目っていう妖怪は目をつぶっている、目を見えないような様子でですね、左右の手にですね目ん玉がありまして、代わりにそれでこうその腕を上げたような様子でハゲ頭の、妖怪なんですけれども、鳥山世間のガズ百鬼夜行にも出てるんですけど、はい、この手の目の名前の由来というかキャラクターのデザインの由来はですね、手目を上げるっていう悪だっくみやイカ様を明かすことを意味する手目を上げるっていう言葉があるんですけれども、それに関連してるんで、まあイカ様って言ったら言い過ぎなのかもしれないですけど、そういうことが今回バレてしまった事件ということで、この、サムラゴーチ氏の、事件を象徴する妖怪はやはり手の目かなと思いますね。はい、で坊主頭はハゲるっていうこととか、勝負の負けを意味する坊主になるっていう言葉があるじゃないですか、博打の世界でそういう言い回しに通じるっていうことなんで、まあ手の目、今回は手の目事件だったなと思って、私ぬらりひょんは見ておりました。さあ、妖怪百鬼ラジオ始まるよ。
妖怪百鬼ラジオ、
つくもや。
妖怪の名前って変換しづらくないですか？
そんな時はこれ、妖怪名 IME、 産めだって毛受け源だって一発変換、妖怪名 IME で検索、つくもや。
妖怪雑記ラジオ、
アニメジャパンのコーナー。いや、よかった。ね、3月22、23日、アニメジャパン行われますけど、皆さんもうチケットは買ったかな？私はですね、3月23日の、12時半前後にですね、あるブースに出させていただくという予定になってますので、そこで出張版妖怪百鬼ラジオをやろうかなと思ってます。はい、でどういうコーナーやろうかなと思ったんですけど、やっぱりね、2013年度の妖怪アニメアワードっていうのをねやろうかなと思ってます。はい、エントリー作品の中から、妖怪アニメアワード少年部門とか青年部門、あとは声優賞っていうね、決めて発表していこうかなと、ゲストの人とねいろいろ話しながら発表していこうかなと思ってます。ゲストには新人の声優さんをねお呼びしようかなと思ってますね。はい、まあアニメアワードって言ってもね、本当に あの賞をもらったとしてもみんな辞退するどころの騒ぎじゃなくて関係者に言えないっていうぐらいのね、あの失礼なアワードになってしまうかもしれないんですけれども、もう妖怪の世界でね、あの妖怪アニメアワードを取った作品はあの妖怪の世界でもあの再放送されるようになりますので、まあ人間界では収入に結びつかないんですけれども、もしあの世に行ってから、お見たよ君が出てたアニメとかね、君が作ったアニメとか言われるようになるかもしれないですね。はい、特に声優賞なんてね、妖怪声優の名をもらうわけですから勝手にね、うん、絶対に不名誉なことですからね、普通の人間の方々からすると。まあね、妖怪アニメアワード、作品賞とかね、いろいろ決めていこうかなと思います。で、2013年の妖怪アニメを振り返っていくとしますと、結構ありましたね。全部で20作品ぐらいにはなっちゃうと思うんですけど、デビルサバイバー2、波打ち際の室見さん、で、アザゼルさん、微妙なんですけど、アザゼルさん、虫奉行、ね。で、宇宙天家族ありましたね。好きでしたね。オープニングテーマがめちゃくちゃ良かったです、宇宙天家族。あのね、抜け感。スカッといく感じね。で、八犬伝とか物語シリーズセカンドシーズン出ましたね。原作のね、あの文章量の多い感じ、あれを表現してますね、物語シリーズアニメで。そして競争ギガ、夜桜カルテット、東京レイブンズ、銀狐ね、銀狐は2012年度からなんかにあった、あの神様始めましたとね、神祠つながりっていうか、そういうようなね、アニメですけれどもね。うん。そして、ほおずきの冷徹、野良神、妖怪ウォッチ、稲荷こんこん、恋いろは、ね。完全に妖怪が出てくるっていうアニメ以外もですね、うん、このタイガー&バニーも妖怪ものだよとかね、うん、ぬらりほん言っちゃってますからね、キルラキルだってあのつくも神だろって言って、生命繊維ってお前、服がお前、命を持つって、襟立て衣とかね、本当に、白うねりとかそういうのと同じだよ、つって。もうね、キルラキルなんて、つくも神をみんな、まとってね、戦ってるようにしか見えないです。うん、のらりひょんからしたらもうトランスフォーマーたちもね、自分たちの手下だと思ってますから、はい、もうあれはね、車が魂を持つわけですから、そう考えると全部大体擬人化系はね、もう妖怪ものだと言えてしまうという、この恐ろしさ、妖怪の間口の広さね、素晴らしいと思います。さあ、アニメジャパンのですね、コーナーでそういうお話をさせていただければなと思います。皆さんのね、心に残った妖怪アニメ、書いていっていただければと思います。普通にね、妖怪アニメじゃなくてもぬらりひょんアニメ好きだから見てるんですけどね、特にガンダム好きですから、うん、まあ、ケロロ軍曹のね、あのケロロ殿もガンプラ好きじゃないですか。やっぱりね、人間以外のね、生活してる人がやっぱり日本に来るとアニメとかああいう漫画とかの文化のね、盛り上がりっぷりに心惹かれちゃいますよね、やっぱりね。うん、ケロロ軍曹復活おめでとうっていう感じですね。はい、妖怪アニメ以外だと私はやっぱりあののんのん日和とか面白くてしょうがなかったですしね、あれもお化け回ありましたね、のんのん日和も。なんかね、普通のアニメにもお化け取り扱った回結構あったりするんでね、要チェックだなと思ってます。妖怪アニメの中ではアワードを決めるにあたって、やっぱり妖怪の世界をね、うまく切り取って、かつまあ興味づけをしたというようなものが賞に選ばれるかもしれませんし、逆に妖怪ってこういう捉え方があるんだっていう、まあ言われてみればあれ妖怪ものかもしれないけど、あ、妖怪ものって気づかなかったっていうようなね、作品もあると思います。だから皆さんもね、そういう妖怪人外が出てくるアニメ、今年何があったかな、自分のベストは何かなというご意見があれば、妖怪百鬼ラジオのところにコメントで頂戴できればと思います。というわけで皆さん、アニメジャパン、今年も足を運んでください。私が、応援している漫画王国鳥取も、ブースを出すそうなんで、チェックしていただければと思います。
妖怪百鬼ラジオ。
妖怪たちのはちゃめちゃ推理コメディ小説、そこのけもののけ事件帳。
ドラキュラが血を飲んで毒殺された。
妖怪ならではのトリックを意外とロジカルに解いていきます。笑えます。
電子書籍ブックウォーカーオドロンノベルスにて、
そこのけもののけ事件帳よのけのけ。
妖怪たちラジオ。
水木しげる漫画大全集のコーナー。
3月3日の配本はですね、こちらですよ、これがわーすごいな、水木しげる漫画大全集僕ら版カッパの三平ほか、そして水木しげる漫画大全集貸本漫画集6地底の足音、この 2冊が、出ました。1800円と1700円ですね。はい、もうね、私これ毎月買ってますから、なかなかね、あの人間界のお金持ってませんから、私妖怪なんで出費がね激しいんですけれども、ちゃんと買ってます。はい、これはもうね、水木しげるファンにはね欠かすことができない作品でございます。で、不思議なのがね、あの漫画 大全集第1シリーズの中のね、出る順番が結構不思議で、第2シリーズやることが確定してると思うんですけど、貸本漫画集なんてね、水木しげる先生の貸本漫画家時代の作品を順番に集めていったもんですけど、1番、3番、6番とかね、もう順番がもうむちゃくちゃな感じで出てます。第1期の貸本漫画集に入って、貸本漫画集の番号が1、3、6、7、8。すごいですね。てか第2シーズンも合わせたら何冊なんだっていう話だけど、投資番号で101番とかがあるから、100冊超えるってことですね。1冊だいたい平均2000円だとすると、20万超えますね。いやー安い。水木しげるファンにとってはこんなに安い買い物はないっていう感じですね。はい。で、今回まず私が皆さんに一押ししたいのは、僕ら版カッパの三平。これはね、買ってください皆さん。あの、私カッパの三平がね非常に好きなんです。水木しげる先生の漫画の中でカッパの三平ね、わかりやすく言うと、まあ、カッパにそっくりな少年とカッパが入れ替わったり友達になったりするっていう作品のシリーズなんですけど、貸本版とかなんとか版とかいっぱいあってですね、それによってあの全然話が違うんですよ。で、今回の、水木しげる漫画大全集の僕ら版カッパの三平っていうのは、この本自体は1800円なんですけど、以前出たですね僕ら版のカッパの三平っていう本があるんですけど、それがね、あの2500円なんですよ。2500円、これがね、あの安くなってんです。まず以前出た大判で出たんでね、あの写真載せときますけど、でそれにプラスして小学館版のカッパの三平1200円の内容も一冊にまとまってるんですよ。だから、2500円と1200円だから、3700円分のあの内容が、1800円プラス消費税で楽しむことができるということで、今回のカッパの三平は外伝的なカッパの三平を集めたものになりますので、あの貸本版のカッパの三平しか読んだことない方にも非常におすすめでございますね。そしてですね、カッパの三平の後書きが釣り大好き少年のね、漫画を書いていた矢口孝夫先生でございます。はい、しかも細かい字で丁寧に書かれてますね。まあ、印刷が細かいだけなんですけれども、水木しげる先生が、あの漫画家をあまり褒めない水木しげる先生が、矢口孝夫先生を褒めたというね、エピソードが載っておりますので。いや、素晴らしいですね。カッパの三平。で、内容はね、もう、鬼太郎とか、悪魔くんとかと比べると、バトルがまあ、少ないですね。のほほんとした話です。うん。で、先の読めない展開。めちゃくちゃ面白いです。そしてですね、もう一つ、貸本漫画集、地底の足音ほかなんですけれども、こっちはもう本当初期の水木先生の絵柄のね、繊細さというかダイナミックさですね、怪奇漫画を描くにあたって。で、海外の漫画家、漫画ですね。うん。海外の漫画や漫画家からの影響も非常に受けるので、アメコミが好きなんですよ、水木しげる先生って実は。マイク・ミニョーラっていう人が書いてる、なんだっけ、ヘルボーイ。ヘルボーイの、帯にもコメントしたぐらい、水木しげる先生ってアメコミが好きで、やっぱりね、その影響が顕著ですね。あとは、ラブクラフト。最近、ニャルコさんとかもあって、クトゥルー神話、流行ってましたけど、ラブクラフトが意外と水木先生は好きで、海外の怪奇小説家の中で一番好きだっていうようなことを言ってますね。うん。展開が意外なところがね、やっぱり上手ですよっていうようなことを言ってまして。ラブクラフトの、クトゥルー神話のですね、作品を下敷きにしたっていうふうに地底の足音は言われてますんで、ぜひ、
もうニャルコさん好きに進めていいのかわからないんですけれども、クトゥルー神話とかが好きな方は、水木しげる先生がクトゥルー神話を、それを日本に持ってきて、アレンジしたらどういう風になったのかっていうのを、この地底の足音っていう作品で楽しむことができます。こちらの解説は、妖怪アンソロジストの東正夫先生でございます。はい。ぜひ2冊とも手に取って、読んでいただければと思います。というわけで、妖怪百鬼ラジオいろいろと、つれづれに話をしてきましたが、次回でまた皆さんとお会いしたいと思います。
妖怪百鬼ラジオ。
この番組は、青春、マッドハニーエンターテイメントシステム&パブリッシュメント、タイムリーオフィス、そして、リスナーの皆様のご好意により、作られております。